ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は増田美里さんのランチの時間という漫画について話してみようと思います。明日のランチは何食べよう。至福のひとときがここにある。食欲そそるコミックエッセイということで、増田美里さんの小説現代でランチの時間の連載をされていたものが、書籍化されました。この連載が始まって間もなく世界中が新型コロナウイルス禍に巻き込まれました。いつはあるとも知れぬステイホームの日々、遠くの国の料理が食べたくなり、スウェーデン料理を作ってみたり、英会話のオンラインレッスンでフィリピンの先生にフィリピン料理を教わったり、ステイホームのランチの時間が続きました。そして月日は流れ、本書の後半では少しずつランチを食べに出かけています。食べたかったものが食べられた幸せ、小さな幸せのようですが、ものすごく小さいわけではなく、いやむしろものすごく大きいことなのではないか、そんな風に感じている私がいました。明日のランチは何食べよう、そう思っていただけたら何よりも嬉しいです、ということで、はじめにという増田美里さんの文章を読んでみました。解説でもあったように、前半はコロナ禍における、制限がある上での、美里さんの精一杯のランチを楽しむ、そんな日々が描かれていて、後半はコロナ禍の後ですね、アフターコロナの後、目いっぱいこういろんなところに食べに行ってランチを楽しむミリさんという感じで、コミックエッセイになってます。例えばですね、ランポの天ぷら、ハワイアンなバーガー、高級ナポリタン、あとは後半に行くと、名もなき料理、銀座ウエスト青山ガーデン、スイカのサンドイッチ、グッチのレストランなどなど、結構ね変わったランチですね。ポーランドのピエロギ、カリフラワーライスなど、いろんなランチを楽しまれているんだなというのが伝わってきますね。その中でですね、私が一番おっと思ったのは、すごいあんバターパンというものですね。これはミリさんが気になっていたフランス産発酵エシレバター角食パンをお取り寄せし、そしてもう一つ気になっていたトラヤの粒入りあん、をお取り寄せし、このペアで作るあんバターパンは、もうまさに天界の食べ物なんではないかということで、このパンとアンペーストをですね取り寄せして、ミリさんがご自宅で、アンバターパンを作って食べるという回になります。でそこにもこのエッセイにも書かれているんですけど、バターって何に使うんだろうっていうことですよね。私の育った実家では、パンを朝食べる、私が希望してパン好きだったので、中学生以降は私は朝パンを食べていたんですが、その時塗っていたのはマーガリンでしたね。だからバターそのものを、楽しむという経験が結構なかったんですよ、そういえば。で、バターというものを初めてスーパーで自分が買ったのは、お菓子作りを始めた時でした。いとこのお姉ちゃんが、横浜に住んでるお姉ちゃんが、京都の私の実家に、パウンドケーキを作って送ってくれたことがあったんですね。で、10歳以上年上のいとこのお姉ちゃんなので、そもそも憧れがあったんですけど、こんなの作れるんだあのお姉ちゃん、すげえってなって、自分でもやりたいと思ったんですよね。でそれで、本屋さんに行ってパウンドケーキの作り方なるものが書かれている本を買ってきて、 でそこに書いてある材料の中でバターこんな使うんだみたいな一つのパウンドケーキ作るの 200g ぐらい使うんですよね。 200g っていうと普通売ってるバターの多分半分ぐらいかな、1個そのままだなのかな、すごい使うんですよ。でいやこれすごいカロリーだけどこんだけ使うから美味しいんだろうなとか子供心に思いながら初めてバターを買って、パウンドケーキを作って楽しむ、まあ、そんな思い出があります。でそれ以降、バターそのものを何か料理に入れて楽しむっていうことにほぼ私は出会ってなくてですね、衝撃だったのはミリさんエッセイにも書かれてますけどアンバターパンっていうものを見た時ですね。なんか普通の、フランスパンなのかな、ちっちゃめの、まあ、コルネサイズのパンに、真ん中切ってあってあんが挟んであるんですよね。でそこに薄いバターが挟んであるアンバターこんなのよく食べるなと思いながらまだ実は一度も食べたことがないんですよ。で、ミリさんも、まあ、バターで初めて驚いたのはラーメンに豆乳ってやつだなと、CM でね札幌ラーメンかなかなんかの CM で塩ラーメンに固形バターを入れるというのを見て衝撃を受けたそうです。でミリさんはホットケーキ以外で固形バターそのまま使うの知らなかったと、まあ、私と近い感覚ですよね。でまあそんなことを思い出しつつさあいよいよあんバターパン、まずはトラヤのあんペーストを塗り、そしてその上にあのエシレの発酵バターをトッピングして、食べてみる。あんの甘さを感知した後バターの塩味とコクが脳内に広がってという回なんですよね。私はアンバターパンを食べたことがないのでこのエシレのバターと最高のアンペーストで作るアンバターパン、食べてみたいなと思いながら読んでました、はい。まあ、そんなあの、まあ、ミリさんが美味しそうに食べているランチ、あこれ食べてみたいとかここ行ってみたいっていうのが、まあ、必ず出てくる本かなと思います。ランチ楽しんでみたいなとか、ちょっと気分変えてみたいなという方にはおすすめの本なのかなと思います。この本を読みながら私が思ったのはその、食を楽しむっていうことっていうのはそこそこあの器の大きさが求められるなと思っていて、よくその、まあ、人格に関してはあの器の大きい人だみたいなそういう表現がありますよね。なんか何でもこう懐に入れちゃうとか、対応力があるとか人を引きつけるとか、まあ、そういった人をあの器が大きいとかそんな風に言いますけどそれって味覚にもあるんじゃないかなと思ってなんか味の器みたいなのがあるような気がしていて、で私はその味の器がめちゃ小さいと思うんですよね。でそれは なぜそう思うかというと、まずねいろんな食べ物を試してみたい、これはどんな味がするんだろうっていう好奇心が割とない方だと思うんですよ。だから、いろんな国の料理、いろんな土地の料理、新しい、なんていうんですかね、組み合わせの料理、アンバターサンドのようなものが出てきた時に、あ、試してみたい、食べてみたいと思わないタイプなんですよね。でそういうのを思う人っていうのはなんか味の器が広い人なんじゃないかなと思っていて、それっていろんなものをこう試して、繰り返しいろんなものを食べて楽しんでいるうちに、まあ、どんどん広くなっていくんじゃないかなと、それこそこう世界中の料理の味がそこに入るぐらいの大きさを持っている人っているよなと思うんですよ。 私にはあんまりそれがなくて、あるとしたら、さっきのようにこれを作ってみたいとか、あんバターサンド作ってみたいとか、パウンドケーキ作ってみたいとか、まあ、自分の手で何かが出来上がるその工程みたいなものにはとても興味があるので、どちらかというと食べる人より作る側の人に向いてるんだろうなと思います。それで言うとですね、一つ思い出したのはホノカボーイという、ハワイが舞台になった、邦画映画があるんですけれども、そこに、マラサダというドーナツが出てくるんですよね。で、私はそのマラサダを食べたいじゃなくてどうしても作ってみたいと思ってしまって、当時まだ子供が小さくて、そんなに、まあ、料理とかお菓子作りに時間をかけてられないような時だったんですけれども、材料を買ってきて発酵させて、あれはパン生地みたいなもので作るんですよね。で、生地を作って発酵させて、で成形して、で油で揚げて、グラニュー糖をつけて食べてみるみたいな。でも私は本物のマラサダを食べたことがないので、こんなものなのかと思いつつ、また違うレシピで試してみる。で、作り方が違うと、あ、こんな味が違うんだみたいな。ホノカボーイではこれどんな風に表現されてたっけとか思い出しながら、また映画を見て、あ、じゃあちょっと違うかもしれないと思ってまた違うレシピを作るみたいな、そんなことにハマっていたなと思って、何が言いたかったかというと、まあ、ミリさんのように、味そのものを楽しめる人で、またはその場所ですよね、お料理を出してくれる場所、またはそこに行くまでの道のりで楽しめて、まあ、食っていうものに付随する、いろんな経験、新しい出来事だったり、知らなかったことを知れるみたいなことに興味を持って、ランチを楽しめる人っていうのはいいなと思いながら見ていたとなんかそんな、ことを思いながら、読んでいた本でした。皆さんは食べる人でしょうか、作る人でしょうか食べるのが好きな人、お取り寄せが好きな人、どこかに食べに行くのが好きな人、作るのが好きな人、食にまつわる、いろんな楽しみ方ってあると思うんですけれども、ミリさんはそのどれも楽しんでる人と言えるのかもしれないなと思います。ぜひ、ランチの時間、マスターミリさんの本を読んでみてほしいなと思います。ということで、この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。